明けましてお
めでとうございます。
いつもよく回しております。
お正月ムード。
お正月ムード。
ついにね、
ついにね、
2025年
明けましたよ。
ねえ、
ねえ、まあまだ年内なんですけどね、
なんだけどね
収録してんのはね。そういうとこはね、ちゃんと言うんですけど、
でもね、まあ気持ちは2025年ですから。
そう、何しろね、
そうです、
あの去年で、
うん、
そ
う、
退職しましたからね。
ちょっとその話詳しくしてもらっていいですか。
いや、一身上の都合で、
うん、割とさ、割と突然でしたよね、
うん、こう、まあ、会社組織の中で行くには、
うん、そうね、あとさ、ちくみさんさ、ただ単純にめっちゃ忙しそうやった。
そう、あの忙しくて、
うんうん、
ちょっとこのままでは、
うん、
あの一応脳梗塞で倒れてるじゃん。
そう、あのさ、なんかストレスというかさ、忙しさすがさ、すごすぎてさ、うん、なんかだいぶ体調に異変をきたしてませんでした。
そう、だいぶ体調に異変をきたして、
うん、
でこのままでは本当にちょっとまた再発するんじゃないかっていう、うん、やばいんじゃないかっていう状態になったら、
うんうん、
お医者様からね、
はい、
ちょっとね、
うん、
っていう。
そうね、
うん。
やっぱほら、自分のペースで動くのが難しいし、あとなんか終わりがないですよね。ちくめさん前も言ってたけどさ、うん、ね、やっぱりその、朝やからとか、夜やからとかじゃないじゃないですか。
そう。
でさ、なんかちくめさんはさ、自分がやってたからさ、
うん、
自分が書いてたからさ、
うん、
なんかあの、その何、こう、漫画家さんとかのさ、あ、こういう動きないなとか分かっちゃうから、うん、余計にね、なんかこう、そっちに合わせようみたいな。うん、
あの本当に会社も誰も悪くなくて、会社も良くて、
うん、
ね、ずっと見てくれて、
うん、
でなんだけど、ちょっとまあ一旦、
うん、
退職しようという形になって退職したんですけどね、
うん、はい、
う
ん、
はい、
ということは
ということで、
うん、でここまでのめちゃめちゃ忙しかった12月から一転、じゃあ1月は
そうフリーランスなんですよね。フリーランスというかもう西洋っていう形で、
はい、そうね、
そうね、
確かにそれはそう、
うん、
ちょっとね、なんか生活リズムとかもね、
そうで、ちょっといろいろ、あの、文章を書いたりとかする方をやろうかなと思って。う
ん
う
ん、おー、新しい挑戦。
あの、ネットにね、人の悪口とかを、ね、文章、バーって書いて
る。あ、ごめんごめん、文章ってなんかそういう、にチャンネルみたいなこと。
たくさんね、スラングとかね。
貼り付きでも。
貼り付きで、毎日こう観察してね。
スレを見て。
X を観察して。っていうことをやっていこうかな。
新しい2025年の幕開けだぜ。
そういうのをやっていく方向でね。
ちょっと思ってるのと違ったけど。
すごい文、短文をいっぱい書いていく。
ねうん、
いろんな人に向けて、
ね。はいはい。この前スペースでもね、
クリエイト。アットって書いてね。
クリエイトって言ってたからね。
そう、クリエイトしていく、
ね。真島建設の社会もね、
そう。
笑顔をクリエイトって言ってるからね。
これ誰がわかるの？
みんな、わかりますよ。あ、これ真島建設社会ってね。
真島建設社会ってやつね。
そう、社会って検索していただくと、うん、あの、めっちゃいい歌なんですよ。
そう。ね、あの、文章で見たらね、
いい歌なんで。めっちゃいい曲なんで、よろしく、元気出ます。
それをね、やっていくっていう、
はい、
まあ、感じで、今回ね、そんなわけで新年から、
はい、
新年といえば、蛇年じゃないですか。
は
い、蛇の話。
おー、いいですね。干支シリーズ。
干支シリーズ。
はい。
ヤトの神っていう神様。
うん。ヤトの神ってよく聞くけど、
うん、
なんか、よくわかってない感じがする。
結構ね、その、謎の神様っていうふうに言われてて。
は、う、い、ん。なんか、ヤトの神って、あれですね、夜って書いて、刀って書いて、
そうです
ね。
ヤトって言うんですけど。
なんか、めっちゃかっこいい。うん、中二の時とかに。
そう、中二の時とかに。いや、でもなんか、これって結構、遊戯王とかにも出てくる。
そう。
なんか、
う
ん、今も多分検索すると、その、うん、ね、絵面がそっちが出てくると思うんだけど。うん
ね、
よく分かられてないっていう、
はいはい、
民族学者のヘビといえば吉野博子先生じゃないですか、
うんうんはい、
ヘビ信仰とかの
じゃないですかね。今何人の方がうなずいたか分かりませんが、
いやヘビ信仰って言ったら、
うん、
もううんうんって吉野博子、
吉野先生に決まってるな。
ヘビ風とかさ、
はいはいはい、
吉野さんヘビといえば吉野みたい、吉野といえばヘビみたいな、
はいはいはい、
っていうのも超有名なんですけど、
うん、皆さんがねそう思ってる
から提唱してる、その、はい、日本の原始の蛇信仰っていうのは3段階。
うん、3段階。
さっき、あ、なんか何段階とか好きだよね、私らね。
確かに。
なんか何かを4段階。
4段階とかね。
そう。
かわいそうな農民3点セットとか、ね。3
点セットとか。
そういうの
好きだよね。3段階になってて、
はい、
で、蛇に使える巫女を蛇符っていう、符っていうのはあの、符。
巫女さん。
巫女さん。
婦女子
の婦。
はいはい。
婦女子、腐る方じゃない
という。そうそうそうね。
はい、そう。ね、婦、蛇婦っていうふうに言って、
はいはい、
一番目。
はい。
女性の、あの、蛇婦が、
うん。
蛇と交わる。
おっと？
うん。ね、まあ、蛇と交わる。
蛇と交わる。はい。
二段階目。
うん。蛇
を産む。
で、
三段階目。実際に蛇を捕まえてきて、飼育して祀るっていう。これ、ね、1、2番目っていうのは、現実的には無理だったんですよ。はい、
まあ、どう考えてもね、まあ。
どう考えても無理でしょう。
だってこれ、あれですもんね、結婚するってこと うん。みたいなことですね。
そう。で、ヘビと交わるのもサイズ的に無理じゃないですか。うん、どう考えても。
相当ね、
アマゾンだとか
じゃなければ。アマゾンだとかじゃなければね。
無理なんで。
はい。
なんで、現実的には無理なんで、うん、円錐型の徳道を巻いた姿の山っていうのに見立てて、
は、
う、
い、
ん。で、その山のふもと、で、はい、石柱などの前で、
はい。
交わる仕草っていうのをして、
なるほど、なるほど。
で、それで1、2はクリア。
はい、はい。
で、あとはその、連れてきた蛇っていうのを、まあ、飼育して、うん、ご神体として、大事に育てていく。
はい、はい、はい。
で、霊を表すっていう。
うん、うん。
で、その後に、ちょっと時代が下って、
うん、
その蛇符っていうのは、
うん、
今言ったプロセスを、一人で三役やるようになるんですね。
ほ
う。神を身ごもった人も、だから神を身ごもった人として、神がかりしてもう登場する。
うんうん、なるほど、なるほど。
で、人々の前に姿を現して、うん、で、村の人たちと交流することによって、霊、
う、
威、
んうん、
っていうのとか、ご利益みたいなやつをみんなに表していくっていう。
はいはい、はい、はい。もう自分自身がそういう神性を持ったものとして振る舞うってことですね。
だから、卑弥呼的な感じの世界観がそこ。
うんうん、
で、これは、今は、沖縄とか南方の一部にしか残ってないんですね、
はいはい、
そういう最終形態っていう。
うんうんうん、
で、その冒頭の吉野先生は、
うん、
まあ、こっから考察を広げて、蛇信仰っていうのについて、語ってるんですけど、
はいはい、
まあ、蛇信仰自体は、その時代とか国を問わずに、
うん、
まあ、いっぱいあるじゃないですか。
うん、
なんで、
う
ん、
まあ、身近ですよね、蛇ってね、よく見るし、
そうそう、うん、
ね、あとその、まあ、水みたいなところの関わりもそうですし、
そうそう、
再生みたいなところもそうですし、うん、なんかやっぱり、いろいろ、普通、なんか、変わった形というかね、結構こういろんなこう要素が多いから。
そうなんですよ。
ね。
もうとにかくいろいろありすぎて、
うんうん。
で、まあ、今回は、うん、まあだから今年のテーマとして1年かけてやりたいなと思って。
お
ー。蛇を。
いい。
もう考えとんが嫌になったわけじゃない。蛇を本当にいろんな側面から切っていこうかなと思って、蛇としだから。
確かに蛇ね、要素が多すぎて、1回で片付けちょっとね、難しいかもしれませんね。
そう。
確かに。
で、深く掘り下げるんですけど、うん、今回は、
はい、
なので、ヤトの神っていう。
あ、なるほど、なるほど。
これね、茨城県の神様なんですよね。
あ、へぇ、ヤトの神ってそうなんですね。
そうなんです。え、これ、さっきから、うん、まあ、嫌な予感してると思うけど、本当に疲れててネタがなくて、すっげえ身近なところから知ってるエピソード持ってきてるだろうっていうわけじゃないんですよ。そう、これ、茨城の、あの、アミとかあっちの方の、
はいはいはい、
アウトレットモールとかの近いような、
はいはいはい、
あたりの話なんですけど、うん、もう全然みんな知らねえよってなってると思うんだけど。
アウトレットモールとかのね。
っていう、
うんうん、
なめ方群のあたり、茨城県の。だからちょっと雨に近いあたりなんですけど、
は
い
は
い、あそこら辺ってまあ、ジメジメしてて、
はい、
湿地帯なんですね。
へぇー。
でも昼でもだって曇って曇天だったじゃないですか。
なるほど。
霞ヶ浦があるから。
確かに確かに。うん、そうか、そういう気候の場所なんですね。
本当に別に、あの、手前味噌の話ばっかりやってるわけじゃないですよ。
うんうん、
で、そこって超湿地帯で、
うん、
で、そこに、あの、頭に角を生やした蛇っていうの。住んで、邪神っていうのが住んでるとされていて。
頭に角を生やした蛇。
蛇。
ちょっとかっこいいですね。
かっこいいですよね。
うん、かっこいい。
それが、あの、湿地帯の、
うん、
茨城の湿地帯にいるというふうにされていて、う
ん。はいはい。
で、その姿を見た人たちは、
うん、
一族もろとも滅ぶっていうふうに。
え、めっちゃ怖いやつやね。
めっちゃ怖い、ヤトの神。
あ、なんか、やっぱり悪いイメージなんや。
そうなんですよ。
うん。
悪い神様が住んでるって言われて。
はい、はい、はい。
で、滅ぶっていうふうに言われてたんですけど、
うん、
まあ、6世紀の初め、
うん、
携帯天皇の時代に、
はいはい、
矢筈の氏町田っていう人が、
はい、
ここの、
うん、
西の谷の足原を開墾しするっていうふうになった時に、はいはい、この八頭神っていうのが、
うん、
邪魔してくるんですね。
うん、まあね、それはね。
うん。
で、山張りやね。
それを自ら甲冑をつけて、まあ、撲殺したりとか、バチバチに。
あ、もう完全にフィジカルなやつで行くやつね。
で、あと山へ追いやったり、
はい。
っていう風にして、
うん、
で、その後に、
はい。
山と人の住む土地の境界線っていうところに、印の杖っていうのを立てて、
うん、はい、はい。
以降、たたりのないように、社を作って、で、土地の神様として祀った。
おー、あ、なんか、思ったより、なんかさ、もっと怖い感じなのに、魔法的な雰囲気かと思いきや、うん、暴力で解決する。
そう、結構そのフィジカルで解決して、うん、で、土地の神として、その後ちゃんと祀って、やるっていう。
は
い、で、
なるほど、
この神社っていうのは、
はいはい、
まあ神社っていうか祀った場所っていうのは、
うん、
その、不土器によると、
うん、
あの、不土器の編纂の時代まで。
あ、
だから、これが書かれたってことは、もう、うんうん、その時代まで伝わってたってこと。
確かに確かに。
だから、そこまで伝わってたんですっていう話なんですね。
うんうんうんうん、
で、 まあ、さらにその時代がちょっと下って、
はいはい、
今6世紀ぐらいだったんですけど、うん、7世紀ぐらいの中頃、
うん、
高徳天皇の時代に、
はいはい、
身分の村地窓っていう人が、
うんうん、
その八戸守のさっき住んでた谷のところに池をと包み、
はい、
堤防を作ろうっていう話になるんですね。
はいはい、うん、まあね、それは人が住んできたらね、
そう、ちょっと増えてきたから、
作りたいよね。
で、その池の周りの木の上にその八戸守が集まってきて、
うん、
で、いつまで経ってもそこをどかなかったんですね。
タムロしてるってこと。
タムロして
る。八戸守がタムロしてるってこと。
そうそう。蛇がね、いっぱい。
ああ、なるほど。おお、ちょっと
嫌な。角生えた蛇が。
はいはいはい。
で、顔はね、うん、まあ、多分、ちょっとそういう人間的な。やつもいて。
ああ、キモ、
うん、そうそう、想像して。
ウガ人みたいな感じや。
そう、だから、ウガ人もやりたいんですよ。
ですよね、わかる、うん。うちもね、ウガ人はね、もうめっちゃわかるんですよ。
ちょっとね、ウガ人でももっとも一年かけてやろうと思って。
わかる、わかる。ちょ、ウガ、ねえ。
これ、だからもうみんな突っ込まないでください。これ、私、ある程度知識があって、上で、団長の思いで今日こんだけしかやらない。
わかるわかる。
でも、決して時間がないわけじゃないですから。
うんうん、うん。でも、蛇に顔ついてるのキモいね。
キモいね。
だいぶキモい。で、角生えてるんでしょ。
そう。
だいぶキモいよ。で、それが、この堤防のとこに集まってくるんですよ。
そう。ガヤガヤガ
ヤ。めっちゃキモいね。
で、集まってきて、もうどかないんですね。
はい。
で、その窓が、大声で、その民生のための国づくり、で、その堤防づくりに従わないっていうのはどんな神様かという、
うん、
叫んで、
はい、
これは民生のためにやってることなの。
うん。
どっかの議員みたいですよね。
めっちゃ。
そう、言い出して。
政治家のムーブ
してる。そう、政治家のムーブなんですよ。
はい。だから選挙カーで行ってね、神様に
語りかける。民生のために、ここに包みをつくだにっていう。
はい、はい。
叫び出して、
はい。
で、まあそこで土木工事をしてた人々に、
うん、
とにかく、その、魚や虫の類は、うん、魚や虫扱いですよ、もう。
あ、もうね。
もう。
神様やのにね。
そう。それはもう、はばかるところなく、ことごとく撃ち殺せ。っていうふうに、まあ、この選挙カーでね、
はい、
言うわけです、窓は。
なるほど、なるほど。
で、そうするために、そうしたために、うん、まあ、その角の生えた神様たちは逃げ去って、うん、で、そこの周りに C の木があったんで、
うん、はいはい、
で、泉が湧いてたので、
うんうん、
そこを C の池、
はいはいはい、
っていうふうに名付けたんですね。
うんうんうん。なんか結構あれですよ、だから選挙カーで行って、その神様に説得をしようと心かけたけども、どうも応じてこうへんから、じゃあ殺しまーす、
そう、殺しまーす
って言った結果、
逃げて、地上げみたいなもんですよね。
地上げ。
てか地上げですよね。
完全に地上げですね。
うん、で、これは、と言った、
うん、はい。
と言った伝説があるんですが、
はいはい。
これって、私たちもよく言ってる、
うん、
杖で区切るっていうのは、教会の象徴とか、
はいはい、
神の土地から人の土地への国譲りっていうのが描かれてるんじゃない
です
か。
まさにですよね、まさにですよね。
とか、あとはその、不土器が示す、うん、日立の国の国譲りの英雄譚を表してるんじゃないかな、っていうふうに思いがちでしょ、
うんうん、めっちゃそう感じた。
そう感じるじゃないですか。
めっちゃそう感じた。
でもこれは、そういうふうに思わせる捏造の意図があるんじゃないか。
何ミスリーディング
を。そう。わざとミスリーディングを誘ったんじゃないかっていうふうに、この茨城県史、
はい、
茨城の県の歴史を書いた、
志
田淳一さんっていうのが、
はいはいはい、
この不土器は、
うん、
編纂者の意図、
はい、
捏造が色濃いんじゃないかっていうふうに言ってるんですよ。よくウィキとかにもありますよね。
うんうんうん、
これは独自研究が含まれています 。
はいはいはいはい。
なんで不土器は、うん、独自研究が含まれて意図的に、
はいはいはい、
なんじゃないかっていう。
ま、編集者はみんな違いますからね、それぞれね、うん、担当者がいるわけやからね、
編纂者が、
うん、編纂した時のね、
で、その志田さ
ん
によると、
うんうん、
全体的にその儒教的な価値観に、
うんうん、
当時の支配者層に書き換えられているっていう、
うん、
で、まあ、改ざんされている。
改ざんされている？
そもそも、八戸の神っていうのは、
うん、
その姿を見た者を一族もろとも滅ぼすほどの恐ろしい神なんですけど。
確かにそう、うん、それは確かにそう、うん、最初言ってたもんね。
で、そんな、強烈な神だからこそ、
うん、
湿地帯のこの土地の、農耕を左右する、国つかみとして、
うん、
まあ、不可欠な存在なんじゃないか。
はいはいはい。
で、殺すっていうのはちょっとストーリーとしておかしいんじゃないか。
確かに、天候の神様とかには絶対的な存在ってはずですよね、
そうそう。で、元の話では、その、マチタが、
八
戸の神を、その、敬い立て祭ることで、土地の開発と、まあ、子孫繁栄っていうの
を
得られたために、今でも祀られていますって内容だった
の。わかるわ。
で、それを改定したんではっていう。
ああ、うん、だからかなんかさ、確かにちょっと変やなと思ったんですよ。なんか急にめっちゃすごい神様って、だって見ただけで一族が滅ぶって言ってたのに、うん、急にヤマタノオロチの退治みたいに。
そう、バーって来て、
うん、
撃ち殺すっていうのは。
殺して大丈夫やったんかいとか思うしね。
ちょっと矛盾があるっていう。
急になんか人間優位になったらって感じは確かにある。
で、少し時代が下って、
はいはい、
で、この土地に登場する、ミブマロっていうのが出てきたじゃないですか。
うんうん、さっきのね。
そう。
うん、
で、場合も、うん、マロは、国造りであって、うん、その、重要な職務として、国造りだからちょっと体制があるので、はいはい、支配地の国御霊を祀って、うん、作物の豊穣を願ってたはずなのに、
確かに。
これも土地の生き物っていうのを、撃ち殺せっていうわけがない。
確かに確かに。うん、そうね。
じゃあ、この話って何なのか。
うん。確かに、
そもそも、なんでこんな話を、うん、こんな話の意味があるのか。
うん、なんで改ざんしたん、
う
ん、
これを編纂した編集者が、藤原の馬会っていう貴族なんですね。
はいはい。
で、この馬会って、もともと、馬会っていうの本名なんですけど、うん、後々、ちょっとかっこいい名前に改名してるんですよ。
はい、はい。
で、この人は、その、うん、役職が貴族として上がっていく段階で、うん、まあ、いろんなそのところに行って、
はいはい、
まあ、まつわぬものを退治したりとかやってるんですけど、要は出世してるんですね。
はい、はい。
で、馬会っていう名前から、ちょっと忘れたけど、もうちょっと偉い。
はいはいはい。馬会だいぶなんかね、素朴な雰囲気するもん。
馬を飼うっていう名前だったからね。
馬会さんはね。うん、確かに。
で、これが、その貴族だったことからもわかるように、この人が、
うん、
その元々の土着的な神を信仰する土地の豪族たちに、もっとちゃんと注意に寄り添って働けっていう、そういう暗喩的なメッセージで、この最初に、やっつけられたやつは最初、まあ、パワーで言ったけど、
はいはい、
その後にちゃんと従って、私たちに従って、で、開墾していったんだぞ、みたいなことを。
ああ、なるほど。
で、その、町田っていうのは、その、在地の豪族で、まあ、族長的な人物。
はいはいはいはい、
だから、自分で先頭に立って開墾して、土地を開墾。で、勇敢に、自然と戦うけど、神に対する恐れも持ちながら、民衆と同じ共同体のリーダーとして描かれてる。で、彼は、だけど、谷の入り口付近までしか開墾できなかったんですね。足原を。
はいはいはいはい。
で、その、雨季が来ると、湿田っていうのが水没しちゃって、だからこそ、神様を祀っていた。
それはね、わかるわかる。なんか人の手ではどうにもならへんようなところがあったってことよね。
そうそう、一方、そのミブマロは、その包みを築いて、池を作るっていう治水工事をしてて、
めっちゃこれはね、人の手が入ってるよね。
そうなんですよ。これによって安定した工作ができるようになって、まあ、この工事には多くの、その、駅民が、働きに出たんですけどね。そう、この二つの話は、もう対比的に編纂してて、日立不動記っていうのは、その律令体制の成功とそのアピールの目的があったんじゃないか。
はいはいはいはい、
だからこんなに最初はパワーで言ってた人は入り口までしか開墾できませんでしたよ。でも律令制に従えば奥地まで開墾ができるようになりますよ。みんな律令制の下で働いていきましょうねっていう、こういうプロパガンダだったんじゃないかっていう。
なるほどなぁ。
なんですね。
だからわざわざ対話しに来たんや。
そうなんですよ。
選挙カーで。
うん、選挙カーで。
ああ、そっかそっか。もううち、ね、しかもちゃんと、これで、私たちはちゃんと、ね、その、律令ってルールに乗っ取って、
そ
あなたたちにもう通達を出しましたよねって言って、神様もそれ聞いて、ほなもうあっち行きまーすみたいな。
そう。ってなったんだよ。
はぁ、ですよっていう。なるほど。
で、水場っていうのは、まあ絶対死守したいものじゃないですか。
そう、それはマジでそう。
で、蛇神から、その権利を勝ち取った後から、まあ来た人間、
はい、
不安定だった治水を行って、コンスタントに池の奥まで開墾できるようになったっていうストーリーだったんですけど、これって、もしかしたら、先住の土着民を追いやって、この土地に定住したものっていうストーリー、
はい。
まあ、うちらがよく。
はい。
あと、とんでもの人たちも絶対最終的に、まあ、わかんなくなるとそういうやつに落ち着くやつね。
そうに違いない
っていう、ね。そうに違いないっていう。
はいはい、
でも、なんか、かもしれないし。
あと、まあ、わかりやすいですね、でもね。
実際にこの死因の池っていうの行ったことあるんですけど、
はい。
あ、もう池の中には鳥居が立ってて、で、ちょっと行きにくい場所。結構車とかで行ったんです、
はいはいはい。
で、その、結構ちょっとね、で、鳥居が立ってるんですけど、その水の中に立ってる鳥居で、
はいはい、
そんなに広くないんですよ、
うんうんうん。
で、なんか、まあ、これは本当に個人の感想なんだけど、あそこにオンブセティのところの、
はいはいはい、
なんか似てるな、みたいな。
うんうんうん、
だから、まあ、これは間違いなく古代の祭祀場の跡なんだろうなっていうのも思ったし、
うんうん、
まあ、ものすごい、だからその土地では結構な権力を持ってる人の祭祀の場所だったんだろうなっていう感じ。謎の神様って言えば、神様で言えば、諏訪の御茶口様とかもいますよね。
いやー、まさにね、謎って言われるとね。
で、あとは、他で忘れちゃいけないのは有名な伝説。
はい。
三輪山の。
あー、三輪山はね、
古事記の。
はい、はい。
大物主と生玉頼姫の物語。
はい、はい。
まあ多分知らない人いないと思うんですけど、まあどんなかざっくり紹介すると、 生玉代姫の、あの、と、大物主の恋の物語。
はい。
美人の生玉代姫に、
うん、
で、夜になるとそこに美しい若者が訪ねてきて、
はい、
まあ、恋仲になると、
はい。
で、子供ができて、まあ、両親がびっくりして。
そう。まあ、びっくりですよね。両親ね、まさかね。
イケメン訪ねてきて、娘妊娠しちゃったけど。
ね、てか、いつの間にかイケメン訪ねてきてたみたいなね。
全
然。子供ができたのみたいな。お前彼氏とこいた？みたいな。
え？びっくり。
夜になると、イケメンの方が来るのみたいな。
で、不審に思って。
思うよ、それ。
そう、不審にしか思わないから。
ほんまにそう。
むしろ。
はい。
で、訪ねてきた時に、
うん、
糸巻きの麻糸を針に通して、その若者の袖口に刺せっていうふうに入れ知恵するんですね。
はい。
で、そうすると、まあ、次の日になると、
はい、
糸は、糸穴を通って、鍵穴を通って、その部屋の、
はい、
まあ、外に伝ってって、
うん、
で、後に残っていた糸巻きには、
うん、
糸が残っていたて。
はい。
で、さらに辿っていくと、
うん、
あの三輪山、奈良県の、
はい、
に辿り着くんですね、
はい。
で、そこで若者の正体が、三輪山の神様の大物主であるっていう子が分かって、はい、で、お腹の子が神様の子だっていうことが分かるんですね。
はい、
で、この時に糸巻きが、三巻、うん、三巻、それはだから三輪って言うんですけど、はい、残っていたことから、この地は三輪っていうふうに言われるようになったっていう。
はいはい。
で、まあ、このパターンって、入婚姻譚、
うん、
蛇婿入りのパターンとして有名ですよね。
うん、うん、うんうん。
で、その、まあ、思うに、伝説が先か、まあ、地形が先か、
うん、
山の形っていうのは古代から、
うん、
まあ、トグロを巻いた蛇のような形を連想させて、
うん、
で、三輪山に、この伝承が結びつけられたっていう思うのもそうだし、
はいはいはい、
あと、まあ、蛇は脱皮して、
うん、
生まれ変わるように見えるために、
うん、
強い生命力の象徴とされていて、
うん、
で、古代の巫女とかは、実際に頭に蛇を巻きつけて、知ってる？
はい、ね、はい、そうっすね。うん、そうっすね。確かに。なんかやっぱり上髪とか入れるとね、山そのものみたいなね、蛇のね、で、巨大な蛇は山そのものってイメージは確かにありますよね。
縄文時代の土器から、うん、実際に頭に蛇を乗せた女性の、あの、巫女の土偶っていうのを出土していて、で、まあ、こうした巫女は蛇符っていうふうに呼ばれてですね、
はい。はい。さっきのね、蛇の、蛇の巫女さんの実でね。
うん、
はい。
で、まあ、諏訪なんかでは、うん、最初は、その、蛇符は、女性の役割だったんですけど、うん、
はい、
時代が下るにつれて、不劇っていう、
うん、
男性の役割に変わっていった。
うん、
それは、大陸から来た、あの、陰陽五行の思想っていうのが流入している、じゃないかっていう。
うんうんうん、はいはいはい。
まあ、今では、奄美とかにはまだその、名残っていうのは残っているんですけど、はいはいはい、じゃあなんでその、
うん、
まあ取って変わられたのか、諏訪が。とか、
そうそうそうそうそう。
なんでその、陰陽五行の思想っていうのが流入すると、取って変わられるのかとか、
うん、
あとその、まあ、不劇っていうのは何なのかとか、
うんうん
うん、ね、そういうのを、やると、30時間ぐらいかかるんです、
うん。あの、ちょっとね、あの、そもそもの、そもそも部分がめちゃくちゃでかい、そのね。
ね、考えたんです。
はい。
蛇のセックスの時間わかります？
突然のクイズが思ってたのと違う。え？
蛇の交尾は絡まり合ってからがスタートなんですけど、
はい、
だいたい26時間かかるんですよ。
長すぎるでしょ。
だから、26時間の尺に収まるようにはするんで、は
い、あ、全部シリーズで、ね。
全部シリーズで。
はい。
なんで、今年はちょっと、
はい、
まあ、あやかってね、
おー、
26時間以内に、うちは、ケリをつけたいと思う。
蛇の交尾時間までね。
そ、まで
ね。そこに合わせる。
うちらの今年の交尾時間は、そのぐらいで、
はい。
やろうと思います。
はい、なるほど、
はい。
はい。じゃあ、お後がよろしいようで。
お後がよろしいようで。
はい。
よろしくお願いします。
はい。じゃあ、蛇シリーズ楽しみですね。
ありがとうございました。ありがとうございました。